新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
検討者新しい経済編集部の高橋です。
大塚です。
はい、本日は3月6日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットコイン米ドル建てで史上最高値まで急上昇するも急落。アスター、アスター GKEVM がメインネットローンチ、初のポリゴン、アグレイヤー接続チェーンに。バイナンス、ナイジェリア、ナイラ取扱い停止へ。バイナンス、ソラナ上のミームコイン、ドッグウィズハットを現物取引で取扱いへ。ブリックス、デジタル通貨とブロックチェーン基盤の決済システム構築へ報道。テラ創設者ドークウォン、上訴に勝利で米国装置が再度却下。ドイツ取引所、デジタル資産取引プラットフォーム DBDX ローンチ。ソラナ基盤のディピンプロジェクト IO.net が約45億円の資金調達実施。ソラナラボやアプトスなど参加。DEA と東京電力らがディピンコンテンツの実証試験へ、インフラ企業の課題解決の検討で。
一つ目のニュースはビットコインがドル建てで史上最高値達成、その後急落というニュースです。ビットコインは3月5日、米ドル建てでの史上最高値を達成する急騰を見せましたが、その後急落を見せました。今回の急騰は、米国の投資家による暗号資産のスポット現物取引への資金注入や、世界的に金利が低下する可能性があるとの見通しによる後押しもあってのことです。ビットコインは5日、69,202ドルの高値をつけ、2021年11月の史上最高値 68,999.99ドルを上回りました。米国証券取引委員会 SEC が1月下旬に11の現物ビットコイン ETF を承認して以来、投資家の関心は高まっています。ただしその後にビットコインは反転し、直近では 7% ほど下落し 63,400ドルとなっています。暗号資産プラットフォームアンカレッジデジタルの CEO 兼共同設立者であるネイサン・マッコーリー氏は、ビットコインの史上最高値は暗号資産の転換点を示しています。伝統的な機関投資家は一旦手を引いていましたが、今日彼らは暗号資産の強気相場の主要な牽引役としてここに勢揃いしていますと述べています。暗号資産の最近の急上昇は、より多くの機関投資家が長期的な資金を投入することで2021年よりも足が伸びる可能性があります。昨年10月以降、ビットコインは 160% 近く上昇しており、そのうち 44% は今年に2月だけで上昇したものです。これは一連の有名企業の倒産やスキャンダルに悩まされ、暗号資産の冬と呼ばれる1年半に及ぶ市場の低迷に陥った2022年とは対照的です。ロンドン証券取引所グループのデータによると、3月1日に終了した週、米国の10大スポットビットコインファンドへのネットフローは22億ドルに達し、そのうち20億ドル以上がブラックロックのiShares ビットコイントラストに流入したといいます。インタラクティブブローカーズのチーフストラテジストスティーブ・ソスニック氏は、どのような資産であれこれだけ上昇すれば多少の利益確定売りが出るのは普通のことだと語っています。ビットコインと暗号資産全般は、より幅広い投資家からの需要に加え、FRB による米金利引き下げの見通しから押し上げられます。投資家はしばしばより利回りの高い資産や、よりボラティリティの高い資産に資金を振り向けるようになります。RBC キャピタルマーケッツのアジア FX 戦略責任者であるアルビン・タン氏は、暗号資産は市場がリスク増大や金利上昇に対するヘッジを考えているときに金を使う代わりに使われるようになっています。だから金価格が上昇しているとき、暗号資産が同じように上昇していても不思議ではないと思いますと語っています。アナリストによれば、ビットコインは4月のいわゆる半減期イベントを控えており、この恩恵も受けたといいます。ビットコインの供給量は2100万枚に制限されており、そのうち1900万枚はすでに採掘されています。最近の人気にもかかわらず、多くの投資家にとってビットコインは単にボラティリティが高すぎるため、投機資産以外の何物でもなく、現実世界での応用も十分ではありません。しかし ETF への資金流入、ビットコインの供給が制限される見通し、そして最終的な米国金利の低下に加え、暗号資産を企業の財源に加える企業も出てきています。 続いてのニュースはアスター ZKEVM がメインネットローンチというニュースです。ステークテクノロジーズ開発のアスター ZKEVM パワードバイポリゴンが3月6日メインネットローンチしました。アスター ZKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴン CDK によって開発されたイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。昨年9月に提供予定が発表され、10月にはテストネット Z 刀がローンチ、今年2月末にメインネットローンチするとアナウンスされていました。しかし予定がずれ込み、本日ローンチとなりました。なおアスター ZKEVM はポリゴン CDK 開発元のポリゴンラボ構築のアグレイヤーに接続した最初のブロックチェーンになったということです。アグレイヤーはブロックチェーンを統合したネットワークの構築を目的にしたアグリゲーションレイヤープロトコルです。今回のアスター ZKEVM メインネットローンチは同日にリリースされたアグレイヤーに合わせて行われたということです。なお今回のローンチに合わせ、アスター ZKEVM とそのエコシステムを体験するためのキャンペーン、ヨキオリジナルズが3月7日より実施されるということです。ヨキオリジナルズは妖怪をモチーフとしたオリジナルキャラクターであるヨキを集め育てていくキャンペーンです。その中でアスター ZKEVM の UX やエコシステムとなるプロジェクトが体験可能になるということです。記事にアスター ZKEVM の詳細、そしてアスターについての解説載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはバイナンスがナイジェリアナイラ取扱い停止へというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが同取引所におけるナイジェリアナイラに関するすべてのサービスを終了すると3月5日に発表しました。なおこの発表にはナイジェリアナイラ NGN サポート終了についての理由は明記されていません。ただしこの動きはバイナンスによるナイジェリアでの規制準拠によるものだと思われます。バイナンスは昨年7月、ナイジェリア証券取引委員会より同取引所による同国での事業運営が違法認定されていました。昨年12月にはナイジェリア中央銀行がそれまで同国にて取引禁止されていた暗号資産取引の制限を緩和しました。これにより同国にて暗号資産業に従事するためにはナイジェリア証券取引委員会のライセンスを取得することが義務付けられました。そして今年2月にはナイジェリアの通信規制当局であるナイジェリア通信委員会がバイナンスを含めた暗号資産取引所についてウェブサイトへのアクセスをブロックするようインターネットサービスプロバイダーに命じたと一部報道が出ていました。さらにこの事態を受けバイナンスの幹部はナイジェリアへ向かいましたが、入国の際に拘束されたことが伝えられています。この幹部の拘束を受けてバイナンスはビットコインとテザーに対するナイラの取引を停止していました。なおバイナンスは3月8日8時世界協定時をもってユーザーアカウントの NGN 残高を 1USDT イコール 1515.13 ナイジェリアナイラ NGN の比率にして USDT に自動的に変換するとしています。バイナンスは NGN 保有ユーザーに対し NGN サービス終了までにアカウントから NGN を引き出すか他の暗号資産への変更が進められています。続いてのニュースはバイナンスが WIF を現物で取り扱いへというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ドッグウィフハット WIF-WIF の現物取引での取り扱い予定を3月5日に発表しました。 WIF はソラナブロックチェーン基盤のミームコインです。帽子をかぶった犬をモチーフにしたアイコンが特徴的な暗号資産です。WIF は1月18日にバイナンス提供の先物取引サービスバイナンスフューチャーズにて取り扱いが開始、直後に約6倍の価格上昇を見せ話題になっていました。発表によると今回の WIF 現物取引での取り扱い開始は世界協定時で6月5日14時日本時間で同日23時からということです。取引ペアについては WIF BTC、WIF USDT、WIF FDUSD、WIF トルコリラがサポートされているといいます。すでに WIF のバイナンスへの入金は開始しており、出金については世界協定時で6日14時からとなります。なお WIF はバイナンスに上場している他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表すシードタグが適用されています。シードタグ適用のトークンを取引するにはバイナンススポットまたはバイナンスマージンプラットフォームにて90日ごとに出題されるクイズに合格し、利用規約に同意する必要があるということです。
続いてのニュースは、ブリックス、デジタル通貨とブロックチェーン基盤の決済システム構築へ報道というニュースです。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国からなるブリックスがデジタル通貨とブロックチェーンに基づく独立した決済システムの構築に取り組むようです。ロシア現地メディアのタス通信が3月5日報じました。ロシアのユーリ・ウシャコフ大統領補佐官はタス通信のインタビューにて、デジタル技術やブロックチェーンといった最先端のツールに基づく独立したブリックス決済システムを構築することは将来の重要な目的だと語りました。また同氏は重要な などは政府、庶民、企業にとって利便性が高く、費用対効果が高く、政治色のないものにすることだと述べています。ウィシャコフ氏は今年の課題を国際通貨システムにおけるブリックスの役割を高めることだと宣言。昨年3月にはブリックスグループが決済における脱米ドルを目指すべく努力している様子が報じられていました。ウィシャコフ氏は主に米ドルとは異なる通貨の使用に関して偶発準備制度を発展させるための作業が継続されると述べています。なおブリックスは今年1月、エジプト、エチオピア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イランを迎え入れており、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダで構成される主要7カ国 G7 の経済規模を上回っています。ブリックス決済システムのローンチに関するスケジュールは明かされていませんが、2024年10月に行われる次回首脳会議で何らかの動きがあるのではないかと注目が集まっています。続いてのニュースは、テラ創設者ド・クォン上訴に勝利で米国送致が再度却下というニュースです。モンテネグロの裁判所が暗号資産起業家のド・クォン氏の米国への引き渡し承認を取り消しました。モンテネグロ当局が3月5日に発表した声明にて明らかとなりました。韓国籍のド・クォン氏は2022年5月に破綻したことで暗号資産市場を揺るがせたステーブルコインテラ USD を運営する韓国拠点のテラフォームラボの元 CEO です。昨年3月にモンテネグロで逮捕、収監されている韓国籍のド・クォン氏は、テラフォームラボの破綻に関する刑事責任を問うため、米国と韓国から身柄の引き渡しを求められています。声明によれば、控訴裁は2月20日に同国最高裁判所が下した決定を無効として、クォン氏の米国への身柄引き渡しを却下しています。その理由として、控訴裁は引き渡し請求の順序をめぐる高等法院の決定に明確な理由と事実が欠けていたことを挙げ、身柄引き渡し要求の処理における重大な手続き違反を指摘しました。クォン氏はこれまでにも米国もしくは韓国への身柄引き渡しに関する控訴審で勝利しています。昨年12月の判決で同氏の米国送致が却下され、同事件はポドゴリツァ簡易裁判所へ差し戻され再審理されることとなりました。今年2月にはポドゴリツァの高等法院は再び身柄引き渡し要求は有効だと判断しましたが、クォン氏はその後再度上訴していました。また1月から延期されている米証券取引委員会 SEC によるクォン氏による民事裁判は3月25日にニューヨークで開廷する予定です。ジェドラコフ米連邦地裁判事によれば、これ以上の遅延はなく、クォン氏の出廷の有無に関わらず裁判は進行すると述べています。クォン氏とともにモンテネグロで逮捕されたテラフォームラボの財務責任者ハン・チャンジュン氏は韓国現地時間の2月6日に韓国へ身柄を引き渡されています。続いてのニュースは、ドイツ取引所デジタル資産取引プラットフォーム DBDX ローンチというニュースです。ドイツ取引所グループが機関投資家向けの暗号資産現物プラットフォームのドイツ取引所デジタルエクスチェンジ DBDX のローンチを3月5日発表しました。発表によれば DBDX では暗号資産の取引、決済、カストディのための完全に規制された安全なエコシステムが提供されるといいます。初期段階における DBDX プラットフォームでの取引は RFQ トレーダーが取引所に価格の見積もりをリクエストする仕組みの機能を通じて行われるとのことです。同プラットフォームはドイツ取引所が運営し、決済とカストディサービスはブロックチェーンサービス提供のクリプトファイナンスのドイツ部門が提供するとのことです。ドイツ取引所の FX デジタル資産部門責任者であるカルロ・ケルツァー氏は、私たちは欧州の機関投資家にプロセスが規制要件に準拠した透明性と安全性のある信頼できる暗号資産市場を提供したいと考えている。これにより市場全体の整合性と安全性が強化される。これは経営戦略であるホライゾン2026で掲げられている資産クラスのデジタル化において主導的な役割を果たすというドイツ取引所の目標に向けた第一歩だとコメントしています。ドイツ取引所グループは昨年11月に新戦略ホライゾン2026を発表。その際に同グループがデジタル資産クラスの取引プラットフォームの確立に焦点を当て、投資可能な商品と取引可能な商品の幅を大幅に拡大させる意向を表明していました。また同戦略にはデンマークの投資管理ソフトウェア企業シムコープの買収完了による年率 3% の成長が見込まれることや、既存及び新規のデジタル資産クラスプラットフォームにおける主導的地位の拡大、2024年第一四半期に3億ユーロ日本円にして約485億円の自社株買いを開始することなどが含まれていました。 続いてのニュースは、ソラナ基盤のディビンプロジェクト IO.net が約45億円の資金調達実施、ソラナラボやアプトスラボなど参加というニュースです。ソラナ基盤のディピン分散型物的インフラストラクチャーネットワークプロジェクト IO.net がシリーズ A ラウンドで総額$3,000,000、日本円にして約45億円を調達したことを3月5日発表しました。 IO.net は AI 人工知能及び ML 機械学習企業向けに十分に活用されていない GPU リソースを統合して集約するディピンプロジェクトです。今回調達した資金は、今年中に予定している50人から100人へのチーム拡充や IO.net の構築継続に使用されるとのことです。同ラウンドはハック VC が主導し、マルチコインキャピタル、シックスマンベンチャーズ、 M13、デルファイデジタル、ソラナラボ、アプトスラボ、フォレサイトベンチャーズ、ロングハッシュ、セブン X、アークストリーム、アニモカブランズ、コンティニューキャピタル、MH ベンチャーズ、OKX が参加しました。IO.net は今年2月にコミュニティ報酬プログラムイグニションの開始を発表しており、GPU を供給するネットワークサプライヤーとコミュニティメンバーに対して報酬が付与されます。同プログラムは第一段階として3月1日から4月28日まで行われるとのことです。また今年の第二四半期には IO.net の独自トークン IO がリリースされる予定となっています。なお IO とイグニションで付与される報酬の関係については明かされていません。
続いてのニュースは、 DEA が参加型社会貢献コンテンツローンチへというニュースです。シンガポール拠点でグローバルにゲーミファイプラットフォーム事業を展開する DEA が、電力アセットを活用した参加型社会貢献コンテンツピクトレ、僕と私の電柱合戦のローンチ予定を3月4日に発表しました。ローンチは4月13日を予定しているといいます。このコンテンツはプレイヤーが電柱やマンホールなどの電力アセットの撮影を行い、電線をつないだ長さなどを競う無料の携帯ゲームアプリということです。プレイヤーはゲームを通じて身近なインフラ設備の保守に協力することで、設備異常の早期発見等の社会貢献に寄与できるといいます。またプレイヤーはゲーム内の活躍に応じて報酬が期待できるといいます。なお報酬となるのはアマゾンギフト券や暗号資産ディープコインとなるということです。なお DEA は東京電力パワーグリッド及びグリーンウェイギルドグローバルとともに、持続可能な社会の実現を目指し、ゲーミフィケーションを活用したインフラ企業が抱える課題解決の検討を進めています。今回3社は前橋市が抱える社会課題の解決や新しい価値の創造等に向けた都市魅力アップ競争推進事業のプロジェクトに参加し、ピクトレを利用した参加型社会貢献コンテンツの実証試験を同コンテンツローンチ日の4月13日より開始する予定ということです。同3社は前橋市における実証試験を通じて、取得したインフラ設備の写真の有効性や設備の保守保安などの点検業務の活用について検証するといいます。またそれとともに、コンテンツの品質向上及び適用範囲を拡大したサービスの多角化に向けて検討をさらに進めるということです。なお GGG グリーンウェイギルドグローバルは、東京電力パワーグリッド株式会社と中部電力株式会社 ICMG パートナーズの3社でシンガポールに設立した合弁会社です。ちなみに今回の取り組みは、ディピン分散型物的インフラストラクチャーネットワークに分類できるでしょう。ディピンはデバイスなどで収集された分散型の情報をネットワーク上で統合し、さらにはトークンエコノミーを活用してインフラの構築と運営を行うシステムを指します。発表によると、今回の実証試験はプレイ可能エリアを群馬県前橋市の一部に限定して行い、4月13日から6月29日の期間において前橋市内でエリアを変えながら実施するということです。また同実証実験では、5月4日5日の2日間で特別イベント大学対抗僕と私の電柱合戦の開催を予定しているということです。イベントでは前橋市に拠点を置く大学がチームに分かれ、ピクトレによる前橋市内の電柱マンホール、ハンドホールを撮影するチーム戦を行うということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。毎週水曜日恒例、特集サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅です。今回はウィキペディアからビットコインが削除、その時サトシたちはどんな議論をしていた、です。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。